今日はイザヤ書の第14章です。このところでは諸国に対する予言が語られています。一節に、主はヤコブを憐れみ再びイスラエルを選んでとあるわけですけれども、神様はこのイスラエルを他の国々に勝って選ばれていることがこのところでも語られているわけです。それはまさにもう神様の憐れみであるという、それ以外の何者でもないわけです。そして神様はこのイスラエルに対して祝福を与え、そしてまた回復し、この主の約束された地に帰ってくることができるわけです。まあ、2節のところにイスラエルの家は主の土地でとあるわけです。いくらこのイスラエルがそこに住んでも、実はその土地は誰のものか。それは主のものである。言うなれば、私たち自身もこの世でそれぞれのところに住んでいるわけですけれども、決してそれを自分のものとして永遠に所有することができるっていうわけではないわけです。まさに神様は全てを治めておられて、そしてまた私たち自身が住むべきところも備えてくださる。3節見ると、主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除きとあるわけですけれども、まさにこのイスラエルはバビロンの捕囚となってこの大変な状況の中にあったわけですし、そしてそれはエジプトの地にあった時にも彼らはもう奴隷として使われるというような状況にあったわけです。しかしそれでも神様は憐れんで、その苦しみや痛みを取り除いてくださる。それは今日の私たちにも当てはまることではないだろうかと思います。時には理不尽に虐げられる、そしてまた不当な扱いを受ける、そのような私たちをも主は憐れんでくださり、またそういうような苦しみをも取り除いてくださることができるわけです。4節以降にこのバビロンのことについて語られているわけですけれども、あなたはアザケルの歌を歌ってっていうのが4節に出てきています。そのバビロンに対して虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。まさにバビロンはその後ペルシャに打ち破られるっていうことになるわけですけれども、5節には主が悪しき者の杖を、支配者の尺を折られたのだ。ここに出てくる杖、尺っていうのは権威の象徴であるわけです。それを主が折られてしまった、決して人間の力によって、そのことがなったというのではなくて、神様がそのことを成し遂げられたということであるわけです。そしてこのバビロンの滅びは7節を見ると、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げる。バビロンの滅びのことは先の章にも出ていたわけですけれども、まさにこの世を象徴するものであり、神様に敵対するものが滅んでいく様は、まさに全地が安らい、また喜びの歌声が上げられるようなことではないかと思います。そして12節にはアケの名城のことが出てきます。これはただ単にバビロンのことを言ったというのではなくて、まさに神に敵対するそのサタンのことをここでは語られていると考えることができると思います。アケの名城、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。かつては神様に仕える、おそらく天使長の一人であったと思われるわけですけれども、12節にその理由が出てくるわけです。お前は心の中で言った。彼の企みは何かっていうと、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を設け。そして14節の割には、糸高き方のようになろう。糸高き方、もう自分が神のようになる、 まさにその高ぶりによって、サタンはもう滅ぼされてしまう。15節を見ると、お前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。それがもうサタンの最後の姿であるわけです。このことは、黙示録にも記されてあるわけですけれども、サタンは永遠に存在することはできません。最後はもう完全な滅びということになるわけです。そしてまた、それに従って来るものも実は滅びに向かっていくわけです。16節以降にはまたこのバビロのことが語られているわけですけれども、19節見ると、お前は忌み嫌われる枝のように墓の外に投げ捨てられる。そして19節の終わりには、屍のように墓穴に下る者たちに踏みつけられる。かつてはこの世ではその権威を振りかざし頂点に座っていた者が、なんともう外にもう投げ捨てられて踏みつけられるような、そういうものになってしまうわけです。そしてまたその子孫も、22節を見ると、残った者も子孫も末裔も立ち滅ぼす。もうその子孫はもう全くいないということであるわけです。そしてこれらのことは、実はこの神様のなされる技であるということを私たちは知ることができます。24節に、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就すると。ですから神様は一切のことをもうすでに計画しておられる。そしてそのことがもう聖書に記されてあるわけです。ですから聖書にこの記されている、もう神様が予言されたことはもうすべてもう計った通りに成就する、そのように言われているわけです。また27節には、万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうかとあるわけですけれども、神様が計画されたこと、神様がなされることを誰も覆すことはできない。ですから私たちがなすべきことは何かというと、神様が語れる通りに私たちは従う必要があるわけです。ですから私たちは自分で幸いを得るとか、自分が幸せになるものとなっていくということはありえないということです。すべては神様の御心に私たちは従わなければ幸い祝福を得ることはできません。神様の計画を覆すことは誰もできないということであるわけです。そして最後にはこのペリシテに対する警告が出ているわけですけれども、28節に、アハズ王が死んだ年この宣告があった。以前の時代にこのアハズ王は死んだわけですけれども、しかしそれに敵対していたペリシテの者たちに対して、29節に、喜ぶなペリシテの善だよとあるわけです。すべては神様の御手にある。32節の終わりを見ると、主がシオンの礎を据えられたのだ。ですから誰もその、主に立ち向かっていき覆していくことはできない。そしてそれは今日に至っているわけです。イスラエルの国は今も立っているわけですし、もうこのペリシテ人というのはもういないということであるわけです。間違えてならないのは、今このイスラエルの地にアラブ人がいますけれども、決してそれはペリシテ人の子孫とは全く異なっているわけです。ですから私たちはやはりそうしたことをも正確に捉えなければなりませんし、神様は全てのものを支配しておられる。そして私たちはこの主に従う以外に祝福幸いはない。そのことを私たちは聖書を通し知らしめていただき、また神様によって幸い祝福を得るものとさせていただきたいと思います。